富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りします。
事業主の皆さん、富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいで福利厚生制度の充実を。特徴は一口800円から審査なしで加入できます。病気・災害による死亡から事故による入院まで業務上業務外を問わず24時間保証。がんや6大生活習慣病で入院した場合やがんで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。配当金で実質負担を軽減。独自のお祝い金・お見舞い金制度がついています。富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいをよろしくお願いします。
ふれあい情報交差点、今回は富山商工会議所青年部政策提言委員会委員長正仁大蔵さんに政策提言書ができたということで、このお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
政策提言委員会というものがあるそうなんですけれども、この委員会はどんなことをする委員会なんでしょうか。
はい、そうですね、政策提言委員会とは地域経済の、現状等に関して問題点ですね、調査、検証、解決策、討議して富山市に、政策提言書として苦心提言することを目的として、はい、活動している委員会になります。
メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
は
い、
約30名で、はい、活動しております。
主な活動としては定期的に何か集まってという形になりますか。
はい、毎月1回ですね、必ず委員会を開催して、その中で問題点を議論して、その提言書作成に向けて、はい、活動を行っております。
年に一度ですね、この政策提言書というものをお作りになるそうで、そしてこの度令和4年度の政策提言書ができたということです。今回はどういったことをまずテーマにお作りになったんでしょうか。
はい、本年度の、富山商工会議所青年部令和4年度のスローガンが温故知新となっておりまして、我々のその提言書を作成する上で、その温故知新というテーマに基づいてですね、過去10年のその政策提言書を読み解いていったときに、その人口減少というものがどの年度でも取り上げられておりました。その過去の提言書の掲げているその人口減少について今年度進めております。
私の目の前にはですね、はい、この提言書があるんですけれども、もうどのようなこの皆さんで話し合いがまとまったんでしょうか。
まずはその富山に訪れる人を増やし、富山の魅力を発信して、で富山に移住してみようかなっていうきっかけを作るきっかけになればと思いまして、はい、その交流関係、人口の増加という提言を、まず、お題目として一つ提言させていただいております。二つ提言がございまして、まず一つ目が地域 DMO、いわゆる登録観光地域づくり法人というものを、設立してはどうかという提言を、させていただいております。これはですね、地域全体から観光業成長するためにですね、戦略を練ったり分析をしたりとする組織になるんですけれども、官民一体となって作って、その富山市の魅力って何だろうっていうことを再定義したり、富山市に訪れる方の満足度向上と、あと富山市継続的に訪れるきっかけを作ってはどうかということを話し合ってもらう、そういった組織になりますね。はい、
まず一つ目は官民共同のそうした組織を立ち上げるのがいいのではないかということですね。
はいはい、そうです。で、二つ目のその提言が、その富山への愛着心を生むような新たな形のふるさと納税ですね。従来のふるさと納税というと、どうしてもその特産品とかそういったものの返礼品が主流なので、どうしてもその返礼品の優劣がつきやすいんですけれども、今回我々が提言させていただくのは、いわゆる体験型 の、 サービスをふるさと納税で用意してはどうかということを提言させていただいております。
富山でこう、はい、実際に過ごしてもらう、はい、ということですね。はい、そしてそこから、はい、かつ定住につなげたいというのが今回の、まあ、はい、 提言なんですけれども、はい、そのためにはまた2つですね、はい、提言なさったということで、定住人口の増加のための1つ目の提言を教えていただけますか。
はい、住む人が増えるだけではなくて、その富山市の税収を増やすというところまで目的として達成するためには、富山市内で働いていただく働き手ですね、増加させる必要があると思います。若者の離職率の低下ですとか、子育て世代が住みたくなる街づくりを目指すことで、定住人口の増加っていうのは達成すると思いました。で、それに備えてですね、その提言の内容は、街、人、仕事、仕事、循環、活性化事業、ユナイト富山の創設というところを、提言させていただいておりまして、非常に、なんか一口で言うのは非常に難しいんですけれども、高卒者向けのインターン制度ですとか、あと最近流行りのシェアリングエコノミーですね、そういったものを活用した在宅ワークの支援ですとか、市公認の副業派遣組合といったそういった仕組みをこう確立させましょうというようなちょっと難しい提言になっております。最近在宅ワークですとか、ズームですとか、そういったいろんな IT の便利な仕組みが出てきましたので、そういった隙間時間ですね、そういったものをうまく活用してもらう、そしてそういう仕組みをうまく活用できるような我々企業の受け入れ体制を作ることで、働きやすさっていうのは格段に向上するんじゃないかなという内容になっております。
定住人口を増やすためのもう一つの提言というのもあるわけですよね。
はい、ございます。こちらはですね、我々のその委員会メンバーでも子育て世代の女性がおります。富山市の子育て支援がもっと手厚くなったらいいねっていうところから始まったんですけれども、実際にその富山市の その子育て支援っていうのは全国的に見ても非常に手厚いということが分かりまして、その委員会メンバーでそれを持ち帰った時に、あ、そんなこと知らなかったわっていう方が本当にメンバーでも多くって、でこれを意外に知られてないことなんじゃないかという仮説を立てたところ、まあ、実際のデータにも基づいて検証したところ、やはりあまり認知度は高くないということが分かりましたので、はい、その子育て支援に手厚い町ということをもっとPR していくことがいいんじゃないかというところで、はい、提言をさせていただいております。
4つのですね、今回提言を、はい、提言書にまとめられたということですね。はい、そしてこの提言はどのようになっていく予定ですか。
はい、3月に富山市に、提出を予定しております。
そこからまた次の一歩が始まるのではないかというふうにこう期待したいですね。
はい、そうです。
雅紀さんは委員長として1年間勤めてこられまして、はい、振り返っていかがですか。
そうですね、やはりその富山市に、その政策を提言するということで、その今まで自社業でこう見てきた目線とはまた違う切り口の目線で、こう問題点ですとかそういったものを1年間かけてこうみんなで議論してきたんですけれども、やはりその過程で改めてその富山市の良さを実感する機会であったり、市が抱えている問題点を政策提言書という目線で見ることで、本当に視野が広がったといいますか、はい、非常に学ぶことが多かったように思います。
改めて雅紀さん、富山市がどんな町になっていくといいなというふうに思いましたか。
私も子どもが2人いるんですけれども、その子どもたちですね、子どもたちの未来がもっと明るくなる、その幸せだな、富山に住んでて幸せだなっていう風な、そんな街になってくれたらなと思います。
今回は令和4年度政策提言書につきまして、政策提言委員会の委員長雅紀大蔵さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富山商工会議所青年部に関して詳しくは富山 YEG で検索してオフィシャルサイトでご確認ください。富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りしました。